一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。今朝主の定められた安息日、主の初めの日、愛する兄弟姉妹をともに主の神殿に集い礼拝を支えることができる恵みを心から感謝いたします。今朝も十字架の血を私たちに注いでくださり、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私に神の言葉、聖書の言葉を与えてください。この世の変えるく言葉、変えるく時点の中で変わらない主と生きた言葉によって本当に生かされて、主に従うものへと作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私たちは主に賛美を捧げ、祈りを捧げます。罪人の私たちでありますけれども、聖霊様の取り足の中で主に賛美を捧げ、アバチよと主に向かって祈ることができますように、そして主の恵みと力を応答を受ける礼拝となることができますように、主をお願いいたします。礼拝を通して主なる勝利を与えてください。癒しを与えてください。解放を与えてください。救いを与えてくださいますように、主をお願いいたします。礼拝の勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今日はガラティアの信徒への手紙2章から共に恵みを分かち合っていきたいと思います。前回は1章からですね、パウロの自己紹介を通してですね、私たちは神様から本当に愛されて選ばれて作られたということをお話しさせていただきました。この2章でありますけれどもですね、ガラティア書2章の中で、最初の方1節2節でありますけれども、パウロはですね、救われて14年後再びバルナバと一緒にエルサレムに登ったですね。それはなぜかというと、自分の伝えている福音がですね、異邦人に伝えている福音が正しいものであるのかですね、そうでなければ無駄に走っているのではないかってですね、彼自身福音の再確認をしたのであります。そして改めて十字架の恵みですね、今日ですね、ガラティア書に記されていますけれども、十字架の恵みに生きるものを確認したのであります。私たちも福音のルーツを確認しですね、十字架の民、御言葉の民、祈りの民、世界伝道の民ですね、私たちは神聖の民ですね、この日本バプテ連盟、日本において本当にリバイバルされますようにですね、共に祈ってまいりたいと願うのであります。そして私たちのですね、神聖の民はまず十字架の民であるとですね、パウロも福音があくまでも十字架中心であるですね、今日の2章の19節20節にそのように記されておりますですね。そして、ですね、3章の1節でもガラテヤの人々に対して、あ、物分かりの悪いガラテヤの人々よ、誰があなた方を惑わしたのか、目の前にイエスキリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないかですね。パウロの生きていた福音ですね、彼の救われた福音というのはまさに十字架ですね。ガラティアの人々に向かって、今十字架につけられた姿ではっきりと示されているではないか。そうです、今もイエス様はもちろん復活しておられますけれども、一方で十字架上で血を流しておられる。今日も私たちは聖餐式に預かります。聖餐式は単なる記念ではありません。聖餐式を通して今も十字架の恵みを受けていくですね。パンと杯を信仰を持って受けているときにですね、救いと癒しと解放が起こっていくのであります。ではその十字架とは一体何なのか、十字架の恵みとは一体何なのかですね、今日お話したいんですけれども、先ほどの2章の19節20節、私はキリストと共に十字架につけられています、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。有名な言葉でありますけれども、キリストと共に十字架につけられる、これはどういうことかというと、イエス様は十字架にかかってくださったんですけれども、十字架を取って私たちも十字架で死にますよということを言ってるんですね。今日ですね、2名の方がバプテスマ式をですね、そして2名の方が転入会されます。本当に恵みの、教会にとって恵みの喜びの時でありますけれども、バプテスマとは一体何なのかということなんですけれども、ロマ書の中でパウロはこのように言っていますですね、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、その死に預かるためにバプテスマを受けたことをですね。このバプテスマというのは、新しい命に生きるんですけども、その前に死ぬというですね、水にドボンと入るんですけど、それは死を意味するわけですね。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。死ぬんですか？そうです。私たちは古い自分が一回死なないといけないですね。私の中には罪があるわけですね。その罪はもちろんイエス様は十字架にかかって背負ってくださったんですけれども、私たちもバプテスマの時に死ぬですね。それは一回こっきりの話じゃなくて、常に信仰生活において死んでいくですね。イエス様は十字架にかかって死んでくださった、その恵みに私たちも預かるために、私たちも罪が滅ぼされるためにですね、 私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。ですね、私たちも一緒に死ぬですね。まあ、今日バプテスマがありますけれども、私たちをまたですね、イエス様と共に死んでいくですね。何が死ぬんでしょうか。私たちの自我でありますね。内なる自我が本当に死んでいかなければならないですね。ベベフラン先生がですね、本当にそのことをおっしゃっております。私たちは日々託殺されなければならない。託殺って、まあ、日頃使わないんですけども、まあ、貼り付け、イエス様貼り付けですが、貼り付けにされ殺される石片にですね、こう、まあ、難しいんですけど、託殺されて、ね、貼り付けにされ殺されていくですね。私たちの内なる自我はもう強いものでありますね。尊重そこらで消えるものではないです。日々イエス様と共に十字架につけられなければならないですね。神様にとって一番の罪は何でしょうか。偶像礼拝でありますね。偶像礼拝というのは、いわゆるですね、その太宰府とか行ってですね、お参りするとか、もちろんそれも偶像礼拝でありますけれども、神様を一番としない、自分を一番とする、それは偶像礼拝ですね。自分が自分が自分は偉い、自分はもう正しいですね。そこを砕かれていかなければ、私たちは神の声と作り変えられていかないですね。イエス様を信じても本当に託殺されなければ、自我が打ち砕かれていかなければ。ですからパウロは言っているのです。キリストと共に十字架につけられています。自分中心から神中心へと変えられていく。先ほど信仰告白でもありました、本当に人と共に生きるですね。方向転換ですね。まさにメタノイア、方向転換ですね。自我が殺されていく、そのようにして変えられていく。まさにザーカイがそうでありましょう。自分中心でありました。自分を偶像礼拝していました。自分のためにお金を儲けていました。イエス様と出会った時に方向転換して、自分のためではなく本当に人のために、隣人のために、先ほどもありました、隣人のために生きていきたい、祈っていきたい、そうです。私たちが打ち砕かれていかなければならない。ザーカイは自分中心から、もう貧しい人に施します、もう取った分は全部返しますですね。自分中心、お金中心から神様中心へと変えられていく。今日はバプテスマ式ありますけれども、私たちも同じように日々バプテスマされていくですね。聖餐式を通して、いつもイエス様を通してですね、打ち砕かれていく。パウロはキリストと共に十字架につけられています。あの13世紀ですね、活躍した聖フランシスコ、フランシスコ会を作ったですね、カトリックの聖人でありますけれども、彼はもともと裕福な商人の息子でありましたですね。で、母親は貴族でありました。もう本当にもうですね、立派な家庭でありましたですね。若い頃自分のために生きてですね、もう食べたいもの、飲みたいもの、着たいもの、いいものを着ていたんですね。でもイエス様と出会った時に、本当に隣人のために生きるものへと作り変えていった。すべてを彼は捧げてですね、本当にキリストの弟子へとなっていったのであります、ですね。私たちも今日の御言葉の通りですね、キリストと共に十字架につけられています。ああそうですか、私も十字架につくんですね。でそれはどういうことかというと、本当にイエス様の十字架によって自分が死んでいく、自我が打ち砕かれていく、託殺されていくです。それがまさにパウロの言う救いであります、十字架であります。今朝内なる罪が清められますように共に祈ってまいりたいと願うのであります。2番目に、私たちがキリストと共に十字架につけられているとはどういうことでしょうかですね。イエス様は十字架においてもちろん罪を打ち砕いてくださったんですけれども、私たちの罪のみならず病です、ね、また悲しみを背負ってくださった。そしてそこからの解放を与えてくださったです、ね、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるので です、ね、イエス様が私たちの中に生きているということは、私たちの病も苦しみも悲しみも全部背負ってくださったです、ね、ですから、つまり今日の御言葉を通して言うならば、自我を打ち砕かれるとともに、本当に病、罪からの解放が与えられるんですね。私たちは今、野口かな宣教師の癒しのために、本当に祈っておりますですね。本当に私たちも、いよいよですね、本当に癒しのために祈っていきたいですね。イエス様は十字架にかかって死んでくださったから、病を背負ってくださったから、そして私たちともに十字架につけられているから、キリストが私たちの中に、かな先生の中におられるからですね。皆さんの病も癒されるです、ね、先ほど伊賀田理沙さんとお会いしてです、ね、本当に手が癒されましたです、ね、本当はもう神経が切れているような状況 です、ね、まあ、手術をしないといけないような状況でありました。しかし本当に必死に蒼天に来て祈ってです、ね、本当にイエス様とです、ね、もう触れてです、ね、 そしてもう癒されたという、本当にイエス様は生きておられる、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられる、イエス様が私の中に生きておられるということは、イエス様はつまり勝利者であります、私はすでに世に勝っていると。皆さんお一人一人がイエス様と共に生きるということは、打ち砕かれてですね、十字架につけられて、そしてイエス様が私の中に生きているということは、勝利者なるイエス様が共におられる、そして私たちも信仰生活に勝利をする、解放が与えられる。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。イエス様を通して私たちも罪に、また苦しみに、病に、また悪い習慣からですね、そういったものから解放が与えられるんですね。それはイエス様が勝利をされたからです。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを解放したからです。私たちに解放の力が与えられるんですね。私たちが共に十字架につけられるということは、そして主が、キリストが私の中におられるということは、私たちは解放される。復活の主に最初に出会ったのはマグダラのマリアであります。マグダラのマリアは7つの悪霊に取りつかれていました。しかしイエス様を通して解放が与えられました。福音書の中にレギオンという男が出てきます。もう誰も止めることのできない、鎖でつないでも引きちぎる、もう悪霊の力にですね、もう満たされていたんですね。まあ、聖書によるならば、2000匹が豚がですね、悪霊が豚に移って2000匹が死んでいったとありますので、レギオンというのは大勢のものという意味ですから、つまり2000の悪霊がですね、あったわけですね。もういろんな悪霊に満たされていたんです。しかし、イエス様を通して解放が与えられる。私たちがイエス様を信じるときに、イエス様は私たちの中に生きるときに、病からの癒し、解放、また悪役からの解放が与えられる。私たちは、今日の御言葉を通して、今日、神の声と作り変えられますように、主を私に解放を与えてください。共に祈っていきたいのであります。いつも話するお坊さんから牧師になった松岡弘和さんですね。それまで、ですね、お坊さんですけれどもですね、まあ、自堕落な生活をですね、お酒を飲んだり、タバコを吸ったりしていたわけでありますね。しかし、仏教のお勉強で韓国に行ってですね、韓国でクリスチャンと出会ってですね、そして、教会に行くうちにですね、イエス様と出会って、イエス様と直接的な出会いを体験して、キリストが私のうちに生きておられるんですね。もうイエス様と出会ったら、もう生活が変えられて、お酒やタバコも自然に解放されていったですね。もうお酒にしてもタバコにしても強い力であります。私たちを捉えるものですね。じゃあそれだけではありません。この世には私たちを捉えるものがたくさんあります。しかし、キリストと共に十字架につけられるときに、勝利者なるイエス様が共にいてくださる。私たちも勝利をすることができる。いつもお話しする湯沢学さんもそうでありましょうですね。まあ最初はですね、暴走族かなんか入ってですね、少年院に入ってしまったんですね。少年院から出てもですね、だんだん悪いところですね、ヤクザに入ってしまって、最初にはもう覚醒剤、麻薬に手を出してしまったんですね。もう最初ちょっとだけやるつもりが気がついたらもうですね、もう麻薬っていうのはもうすごいですね。もう一回やったらまた、ああまた欲しい、また欲しい。もう取られてどうしようもないですね。彼がまさに言っています。笑おうもすがる思いで。笑おもすがる思いで教会に行った。十字架を見たらもう涙が溢れてきた。笑おもすがる思いで聖書を読んでイエス様を信じた。するとイエス様からの、イエス様として解放を与えられた。湯沢のまぶさんが言っておられます。イエス様通してであれば解放されないものはないとですね。まさに彼自身が解放されていったんですね。うちの教会に結城さんという方がおられましたですね。その方はかつてはヘビースモーカーだったらしくて、チェーンスモーカーですね。もう追加で言うと、もう1日1箱2箱タバコを吸うようなお方でありましたですね。クリスチャンになってもなかなかやめられなかったんですね。ある時教会に来る途中ですね、兄弟は東区の方に住んでおられましたけれどもですね、東から都市区を乗ってくる時ですね、車を運転している中でイエス様から直接ですね、タバコをやめなさいです。直接イエス様は声を語りかけられたんですね。イエス様の声を通して解放を与えられたのであります。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私たちのうちに生きておられます。今日皆さんの中に生きておられるから、自我がたくさんされ打ち砕かれ、そして病、本当にまた悪気からの解放を与えられますように、共に主に向かって祈ってまいりましょう。 3番目に最後でありますけれども、この御言葉は一体どういうことでしょうかですね。私たちはキリストと共に十字架につけられているですね。ということはイエス様が十字架を背負って死んでくださったように、私たちもイエス様から与えられる十字架を背負っていく。イエス様は言われました。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。皆さんお一人一人に与えられた十字架を背負っていく。また教会に与えられたリバイバルと世界宣教を癒しですね。そのために十字架を背負っていくですね。そして十字架を背負うということは、そこにおいては当然十字架は痛み苦しみでありますから、その痛み苦しみを受けていくですね。それこそがまさに真の祝福の道であるとですね。それこそまさにクリスチャンであるということ、ボンフェファーという偉大な神学者が言っております。キリストのために受けた傷こそがイエス様を共に生きた、イエス様のために生きた証であり印である。この2000年間の歴史はまさに福音において、福音と共に生きてきた教会においては特にいろんな傷を受けてきた。もし教会が傷を受けなければ、それは十字架を背負っていないのである。もし教会が、私たちが痛み苦しみを受けるならば、それこそがまさにキリスト者として、本物のキリスト者としての証であり、印であるです、ね。チラシ配りをしていてもです、ね、本当にやっぱりです、ね、伝道すればいろんなです、ね、傷を受ける、痛みを受けるわけですね。まあ、毎年短期宣教チームがやってきますけれども、まあ、それはそれで本当にです、ね、もう伝道してくださって感謝ありますけれども、大橋駅に行ってです、ね、いつもです、ね、配ってはいけないです、ね、マンションが一つあるんですね。ですかね、西口ですね、あの鳩広場の方ですね、こう右側にですね、こうルネッサンスがなんかちょっと あってホテルがあったりですね、あのブックオフがあったり、その道の向こう側にですね、まあ、一つですね、ビルというかマンションがあるんですね。でそこに入れると必ず苦情がですね、電話がかかってくるんですね。まあ、コリアンナイトのチラシは私の電話番号を書いてあって、僕武田純正で書いてますので、必然的に苦情は私のですね、僕しかに電話がかかってきますね。チラシが入ってる、取りに来いってですね、もう言ったらもう1時間までないですけども、とにかくもうですね、気持ち悪い言葉ですね。もうこんなの配っても無駄だと、お前たちは一体何をしてるんだとかですね、もう人の迷惑になることをするなとかですね、まあ、これはもう福音宣教でありますからね、大事なことでありますけれどもですね、やっぱりこう、もう心がもう傷んでですね、イエス様のために傷を受ける、苦しみを受けるですね。しかしそのようにして、それこそがまさにキリスト者の歩みであるです、ね、キリストと共に、キリストと共に十字架につけられているんです。イエス様が十字架を背負ったのに、私たちも十字架につく、十字架を背負っていく、そこで痛み悲しみを受けていく、そこにおいて救いと癒しと解放、奇跡が起こっていく、そこにおいて本物の喜びが起こっていくです、ね。私たちも今日の御言葉を通して自我が打ち砕かれ、そして本当に罪や呪いからの解放を与える、そこで終わるのではなく、さらにイエス様のために十字架を担っていく。イエス様は無理やりですね、私たちを十字架につけるわけではありません。無理やり十字架を背負わせるわけではありません。これは恵みの招きであります。私についてきたいものはと書いてありますね。しかし私たちがイエス様と共に十字架につくときに、私たちは真の喜び、感謝へと変えられていく、真の生きる目的、喜びを味わうことができるのであります。これは前回もお話したと思いますけれども、エペソ書の中に書いてあります。なぜなら私たちは神に作られたものである、神のですね、神の作品である。皆さんお一人一人は、前回お話した通り、神様が尊い存在として、もう本当にですね、世界に一つだけの花と、まさにスマップの歌ではありませんけれども、まさに世界に一つだけの花として尊い存在で作られたんですね。それはなぜかというと、無目的に作ったのではなくてですね、聖書は書いてありますね、神の作品として作った、それは神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。私たちがなんでこのような尊い命、皆さんお一人とは尊い命であります。なぜ尊い命が与えられたのは、良い技のために、今日の御言葉で言うならば十字架を担うためにです、ね、皆さんお一人一人、また教会の人は十字架を担うために、そのために作られたのです。ですからそこにおいて、神の目的のために生きるときに、私たちは喜びに生きることができるです、ね。聖書は私たちが本当に十字架を担うようにですね、そのために召され、 そのために救われたのであります、ね、パウロは第一コリント書の中でこのように書いてあります。知らないのですか、あなた方の体、皆さんの体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。そうです、イエス様十字架上で皆さんの命を、新しい命に与えてくださった。そこに続きがあります。代価を払って買い取られたので、そこで終わりではありません。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。私たちの体は何で救われたのか、何で神様は私たちを選んでくださったのでしょうか。それは私たちの体を通して主の栄光を表すために、それは十字架にかかるということ、十字架を背負っていくということ、皆さんに与えた使命に生きる、教会に与えた使命に生きるですね。救われて終わりではありません。救われた者は自分の体で神の栄光を表しなさいですね。私たちも御言葉に従ってですね、本当にイエス様の十字架の恵みは今私たちに迫っているですね。私たちの体を通して神の栄光を表していくですね。では具体的に神の栄光を表すとは何でしょうか。第一ペテロ書の中でペテロが言っています。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く際し、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。このイエス・キリストの福音を、良い技とは具体的な福音を伝えるですね。先ほどもですね、人生さんを通して本当にこの愛をですね、本当に伝えていくですね。愛のために生きていきたいですね。リノさんも本当に隣人を愛していきたい、隣人のために祈っていきたい、そうでありますね。私たち本当に選ばれたもの、救われたもの、共に十字架につけられるということは、良い技に従って歩むですね。あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。ですね。ですから、私たちが一番幸いな人生というのは、その目的に従って救われた者として広く福音を伝えるですね。十字架を担っていくことこそが本当の恵みであると。クリスチャンの人生の生きる目的というのは、救われて終わりではなく、隣人に対して福音を伝えていく、そこまでですね、私たちは行かなければならないですね。前にお話しましたスヨンド教会の生徒がですね、もうチラシ配り、それは当たり前でしょう。仕事を休んで私は週に1回水曜日チラシ配りに行きま す, です、ね、それは私たちがそのために召されているからですから、毎年夏に短期選挙チームがやってきますですね。本当に多くの韓国の方々がやってきます。何とかして日本人の魂を救いたいですね。日韓の歴史を乗り越えてですね、いろんな心があるかもしれない、憎しみがあるかもしれない、しかしそれを本当にイエス様の十字架において許し、そして日本に来てくださっているですね。その恵みに応えていく、その召しに応えていく、十字架を担っていく、十字架につくとはまさに十字架を背負っていくということであります。それは私たちにとって恵みであります。大宣教命令、全世界に出ていって全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいですね。まあ、教会ではいわゆる大宣教命令というふうに言いますけれども、私は命令とは思わないですね。あえて私が言うなら大宣教願いですね。いわゆるイエス様にとって出て行きなさい、まあ、命令であるかもしれないけれどもですね、神様はなぜそれを、イエス様はなぜそれを言ったかというと、全世界の人が救われることを望んでおられるからですね。とにかく全ての人が救われてほしいですね。その願いですね。神はその一人子をお与えの後の義を愛された。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるです、ね、私たちは十字架を共に死んでいく、十字架にかかっていく、それは十字架を共に背負っていく、その時に私たちは作られたものとして喜びの人生を歩むことができるんです。ですから、ある意味福音宣教というのは、まあ当然のこととして、クリスチャンであるならば、真のクリスチャンであれば当然のこととして行っていくんですね。パウロはイエス様から救われて、もう彼はエリートでありましたけれども、もう全てのものはもう糞土であるとですね、もう塵やくたに過ぎないと。彼の中ではもうイエス様が満ち溢れて、イエス様の愛が満ち溢れているから、もう福音を伝えずにはおれないですね。キリストが私の中に生きている、イエス様が 100%、 皆さんどうでしょうかですね。 サッカー選手のブラジルのサッカー選手のネイマール選手がですね、時々鉢巻きをしているのはそこに何であるか、 100% ジーザス、イエス様のみですね。イエス様が私の中に来ている。まだ少し前のブラジルの代表選手はカカという選手も素晴らしいバロンドール賞を取ったですね、もうヨーロッパでですね、もう一番のですね、世界で一番のですね選手として選ばれたカカ選手はですね、勝利した後にですねユニフォームを脱いで、その下には I belong to Jesus、 私はキリストに従います。まあサッカー選手でありますけれど、皆さんそれで仕事ありますけれども、その心は I belong to Jesus、 100% Jesus、 まさにイエス様のために生きていく、イエス様の十字架を担っていくですね。そのことが喜びへと変えられていくですね。先ほど話しました、まさにパウロもですね、本当に、彼は優秀な人でありましたですね。生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人、律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。まあ、いわゆる現在で言うなら、まあ、東大法学部、立法に関してはですね、義の打ちどころない東大法学部を首席で卒業するようなですね方だったのでしょう。そんなパウロがイエス・キリストのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失を見ています。キリストのように私は全てを失いました。キリスト、イエス様を信じてイエス様に従うため、もう全て地位も名誉も全部なくなった。しかしそれはもうどうでもいいことだ、知略だとみなしています。100% イエス様です。まさに彼はスーパーエリートでありましたけれども、イエス様が彼の中に入ってですね、福音宣教者へと変えられていったんです、ね、それはなぜかというと、もうキリストの愛が私を駆り立てているからですとですね、コリント書にある通りであります。ですね、私たちが今日の御言葉の通り十字架につけられるということは、十字架を共に背負っていく、それはいわゆる強制じゃなくて、本当に喜びへと感謝へと変えられていく。もう私にとってもうそういった立法、このようなものはもう関係ありませんですね。すべてが知り合ったです。イエス様と共に生きることは喜びです。私たちもそこまでのクリスチャンとしての歩みをしていきたい。もうそのような歩みをされている方もたくさんおられます。まさにサマリアの女がそうでありましょう。イエス様と出会って救われた喜び。もうそしたらもう福音を伝えずにはおれない。強制ではありません。もうそれは喜びであります。それまでサマリアの女はですね、5人の男性と関係を結んで、結婚しては別れて、6人目の男性とですね、付き合いをしている。もう本当に男さえいい人がいればなんとかなるだろうという、しかしもうそこには希望はない。人間には希望がないですね。しかしイエス様と出会った時に、もう内側から喜びが満ち溢れてですね、そして福音宣教者へと。それまで人前に出るのは恥ずかしかったです、ね、しかしその壺を置いて人々の前に出ていって福音宣教者へと変えられていくです、ね、十字架は重荷であります。傷を受けます。しかしそれこそが真の恵み、喜びへと変えられていく。それはキリストの愛が、十字架の愛が私たちに迫っているからです、ね、私もそのようなものへとなってまいりたい。川端真理子宣教師が今現在ですね、ケニアの奥地に行っておられます。別に教会がですね、川端真理子さんに強制して、アフリカ行ったらどうですかと言ったわけではありません。彼女自らが北アフリカに行きたいと願ったわけです。今年の3月の頭に行かせていただきました。お風呂どころかですね、お風呂はない、シャワーすらもないです。まあ、私はホテルに泊まりましたけど、まあ、シャワーありましたけれども、お湯なんて出ませんですね。もう水しか出ない。もう夜寒いからどうしようかなと思ってですね、ケトルで温めてですね、それをですね、ケトルのお湯は沸騰して熱いから、まあ、それを水で薄めてなんとかしてですね、こうまあシャワーを自分でですね、こう上からかけたわけでありますね。まあ、シャワーは、私の泊まったときはシャワーありますけれども、川端真理子宣教師の家、まあ、普通のですね、家は、もうシャワーすらもありませんですね。自分でお湯を沸かして自分でですね温める。コンビニもなければマックもないですね。もう本当にもう田舎で奥地の奥地でありますから、もう市場とですね地元のもうスーパーのみでありま す、ね、本当に、優秀なですね、姉妹でありましたからですね、教会校の奉仕とかですね、奉仕だったから、もうこちらとしては逆に残ってほしかったわけですね。しかしそれでも私は出ていきます。十字架につけられるということは、本当に痛み、悲しみ、苦しみを受けるけれども、しかしそれこそが真の喜びへと変えられていくですね。 一昨年だったでしょうか、ダージリンに行きましたですね。もう2000メートルの高地でありますですね。よくよく考えたらですね、まあ、イーストンロク先生がいらっしゃった中国の奥地もですね、2300メートルでありましたけれども、ダージリンも結構高いところにですね、まあ、ですね、ヒマラヤの近くでありますから高いところでありましたですね。本当に1週間ですね、ネパール、インドで生活してですね、まあ、カレーだけの生活も大変でありましたし、まあ、トイレも大変でありました。向こうではティッシュを使いませんからですね、もう水でこう洗うわけですね。もうトイレ行っても、まあ、自分はどうしても日本人ですから、こう水で流せるティッシュ、まあ、溶けるティッシュをですね、まあ、持っていったわけでありますね。もうそうせざるを得ないからですね、まあ、それも本当はですね、まあ、向こうではよろしくないのかもしれませんけれどもですね、本当に大変だなと思いながらですね、いたわけでありますね。しかし昨年ですね、うちの教会でネパール青年大会が行われましたですね。そこでネパール宣教をいつもしている神保さんという方とですね、沖縄バプテスト連盟ですね、の沖バプのですね、コチビラ先生という、このコチビラ先生も沖縄バプテスト連盟から派遣されたネパール宣教師でありましたですね。まあ、日本人同士で3人でですね、そのネパール大会の時に話をしておりましたけれども、その中で私が、いや1週間ダージリン、ネパール、インドに行って、いや毎日カレーでですね、お風呂もあれで、もうトイレもあれで大変でしたねって言ったんですけれども、ネパールは大変ですよね、インドは大変ですよねって言ったんですけれども、お二人はですね、まあ、キョトンとした顔をしておられましたですね。私はもうその顔を見て、あ、野暮なことを聞いてしまったなと思いましたですね。お二人にとってはネパール宣教というのはもうインドル宣教というのはもう当たり前でありますね。もう十字架、もうそれは苦しみはもちろんあるかもしれないけれども、もうそれ以上に喜びですね。愛するネパール人を救うのに何が大変なんですか、インド人を救うのに何が大変なんですか、もうそれはもう喜びですよですね。ああ本当に与えられた十字架を背負ってるんだなというふうに思わされました。もはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。イエス様は共に、私と共に十字架を背負ってほしいと願っておられるですね。招いておられるですね。もし皆さんがの心の中にイエス様がおられるならば、イエス様は何をしたいと願っておられるのかですね。WWJD という言葉があります。What would Jesus do? イエス様なら何をされるのかですね。皆さんの心の中にイエス様がおられて、そのイエス様は共に十字架を背負っていきたいと願っておられる。今日はワックス掛けがあります。美化院長の久代姉妹がですね、ワックス掛けでですね、もう本当に、打ち合わせをですね、もう何回もしております。なんでワックス掛けをするのでしょうかですね。それは久代姉妹が綺麗好きだからでしょうか。もちろんそうかもしれませんけれども、それは久代姉妹の心の中におられるイエス様が、主の宮神殿をきれいにしたいと願っておられる。イエス様がこの教会をきれいにしたいと願っておられるですね。皆さんの心にイエス様がおられるならばですね、イエス様の願いを行っていくですね、バプテスマのあとにワックスがけですね、皆さん残ってくださると私は信じておりますですね。イエス様のために私たちは何をするのかですね。聖書の中に、黙示録の中に、初めの愛に立ち返りなさいと、黙示録の中にありますですね。イエス様の初めの愛に立ち返りなさいですね。若い人は分かると思いますですね。今恋愛をしている人なら分かると思います。好きな人のためなら何でもするし、好きな人のためならどこでも行くと思いますですね。まあ私、先週ですね、明日月曜日ですね、妻がちょっと平尾教会に用事があるからですね、なんかもしですね、車使いたいなら私を平尾に送ってですね、平尾か、どうしようかなとちょっとですね、一瞬考えましたですね。今も考えてるんですけれどもですね、でももしですね、まあ、今も妻を愛しておりますけれどもですね、もし初恋だったらですね、若い頃だったら、わあいいよいいよ、平尾ぐらい行きますよとかですね、まあどこでも行ったんじゃないかなとですね、まあ、今も愛してますよね、もう何回言ってもちょっとしつこいであれですけれども、本当にですね、もう、まあ、長来先生もそうでしたね、もう春子さんと結婚するとき、あまり詳しく言うと怒られますが、言わないんですけれども、あ、そこまでするのかとですね、彼女のためにですね。ああ愛する人のためなら本当にどこまでも海外でも行くのかですね。初めの愛に帰りなさいですね。本当にイエス様を愛するならば、 イエス様のためならどこにでも、会議で海外にはイエス様が愛しておられる方がおられる。つまり海外に行くということはまさにそこにおられるイエス様に会いに行くということであります。ですね。What would Jesus do? イエス様が何を願っておられるのか。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。皆さんの中のイエス様が共に十字架を担いたいと願っておられます。どうか皆様お一人一人が十字架を担うことができますように心からお祈りいたします。今日のガラテヤ書2章の19節20節が成就することを信じます。1節は、第1番目はイエス様の十字架によって託殺される。自我が打ち砕かれていく。2番目はイエス様の十字架によって罪からの解放が起こっていく。呪いからの解放が起こっていく。皆さんの中に解放が起こることができますようにお祈りいたします。3番目にイエス様を共に十字架につけられていく。イエス様の十字架を共になっていく。真の喜び感謝の十字架を共になっていくものとなってまいりたいと切に願います。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ。今日はガラテヤ書2章の御言葉をいただき心から感謝いたします。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。イエス様感謝いたします。今も私たちのために十字架にかかって本当に主を私たちの自我を打ち砕いてくださり心から感謝いたします。愚かな者、弱い者、本当に主を憎なる者であります。どうか根性も私たちの本当に内なる者を打ち砕いてくださり新しい人々を作り変えてくださいますようにお願いいたします。私たちの病、痛み、苦しみ、本当に主をどうか解放を与えてください。イエス様は解放者であります。どうかその恵みが私たちの中にすがりますように。そして私たちはイエス様と共に十字架につけられ十字架を担っていくことができますように。そして本当に神に喜ばれる人生を歩んでいくことができますようにお願いいたします。今日の御言葉が私たちに成就することを信じてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の